コリントの信徒への手紙の第1、7章の25節から40節を読みました。結婚というとても微妙な問題にパウロは取り組んで7章そのことについて教え続けておりました。特に7章の25節からは未婚の人々のためにまだ結婚していない人々のために書いております。独特な表現をしています。これが特に今日の箇所においては重要です。例えば25節未婚の人たちについて私は主の指示を受けてはいませんが主の憐れみにより信任を得ている者として意見を述べます。意見を述べますとこうあるんですね。この意見を述べますという言葉ですけれどもこれは確かに使徒として神様から信任を得ているもの特別に神様から務めを託されているものとして語るけれどもでもこれは意見だ意見だからですね軽んじていいというわけではないんですね。これをしっかりとこの意見を受け止めてあなたが考えまた判断しそして決断するようにということなんです。この意見ということは後の方で説明していますがあなた方を縛るものではない命令ではないと言っているんです。35節のところがその意見ということの中身を表しています。このように私が言うのはあなた方のためを思ってのことで決してあなた方を束縛するためではなく品位のある生活をさせてひたすら主に仕えさせるためなのです。だから縛るものではないということです。命令だったらこれはもう本当に従うべきものですね。イエス・キリストがはっきりとは語っていなかったけれどもそのイエス・キリストが語っておられたことに基づいて使徒の権威を持ってあなた方に伝えるというこの使徒の言葉もあるわけです。使徒の権威を持ってこのことには私たちはですねイエスが言っていなかったからこれはパウロが言っていることだろうと軽んずるわけにはいきません。だけどもパウロはここでですね意見として言っているわけです。ある意味ではこう幅があるものなわけです。だからこの未婚の人々の結婚というのはその人が判断しなきゃないんですね。このパウロから与えられた権威ある意見に基づいてその人がよく判断して決断しなければならないものだということです。まあ当然といえば当然のことなわけですね。でもしばしばこの聖書という御言葉が権威ある御言葉ですからその権威ある御言葉の中に私たちはその身を託しながら歩んでいきます。そうすると聖書が求めている以上のものをそこに預けてしまってですね聖書に従う方でその権威に従うんではなくて聖書が求めている以上のものをそこに預けてですね誰と結婚したらいいでしょうかとかこの結婚はすべきでしょうかすべきではないでしょうか。もちろんその結婚は本当にすべきではないことが明瞭な結婚もあると思いますね。よく判断しなければならない。でもパウロはですね決め手はこう与えないと言ってるわけです。決め手は私たちはいろいろ難しい決断になると最後は誰かに決めてほしいと思うこともあるかもしれませんがそういう最後の決定を私はしないと言っているんです。パウロのところに行ってですねこのことについて結婚したらいいでしょうか結婚しなかったらいいでしょうかということについて結婚しなさいとかですね結婚するなとかですねこういう答えはパウロの口からは出なかったことと思います。 でも意見は本当にしっかりとそれを受け止めて、その人が自分の考えを超えてですね、自分の考えを超えて、自分なりの考えもあるでしょうが、それを超えて本当に主の知恵に従って、自分の思いや考えを超えて主の知恵に従って、人の導きに従って考える意見は本当に重要な意見ですね。そしてそれをもとにして決めていく。こういうことをここでパウロは語っているということです。とても深みのある意見です。見てまいりましょう。26節はこうあります。今危機が迫っている状態にあるので、こうするのが良いと私は考えます。つまり人は現状にとどまっているのが良いのです。今危機が迫っている状態なので、現状にとどまっているのが良いのです。まあ、浮き足立つなということです。まあ、これはもうパウロがここに来るまでにも繰り返してきた教えですね。私たちはこう何かに心がこう捉えられることですね、このことに決着をつけないとことは始まらない、これにこう捉えられてしまうわけですね。そういうふうにならないように、本当にそれに心を捉えられてしまわないように、35節のところにあるように品位のある生活をさせたいんだと。品位のある生活というのは、これは落ち着いた生活です。落ち着いた生活。落ち着いたというのは一般的に落ち着いたというのではなくて、主を信じて落ち着いた生活ということです。これは実は大変なことを言っているんですね。世の終わりにはとても困難な時代が来るのだと、イエス様もまた教えてくださり、使徒もまたこのパウロも教えていきます。世の終わりには本当に人の愛が冷めたり、また不法がはびこったり、とても困難な時代が来ると。だけどもその中でですね、そういう時代が来るんだから、もういろいろなそれぞれの人がとどまっているその生活にこだわらないでですね、みんなこの信仰において第一とされるような、みんながみんなこの福音を伝えるものにならなきゃないとかですね、みんながみんな自分の置かれた境遇から離れて、もっともっと神様のことにこそ、この信仰のことにこそ全てを使えるような、そういう道をこそ目指さなければならない、こんなことは教えてないわけです。それぞれの人が今置かれているところにとどまるように、そこにおいて落ち着いた生活、品位のある生活というのは、そのような立場とか境遇とかそういうものに左右されないで、その置かれた持ち場、立場、境遇の中で神様に従うようにということです。落ち着いて神様に信頼するように。世の中はどんどん難しくなっていくかもしれないけれども、それに動かされないで目を覚まして、世の中はどんどん暗くなっていくように見えるかもしれないけれども、神様の光があるということをよく見て、その光に従って落ち着いて生活しなさいと言ってるわけです。こういう生活をさせたいんだと。この品位ある生活というのは、まあ、別の言葉で言えば美しい生活とも言えます。美しい生活。本当にこういうふうな生き方というふうなありさまですね。人々が浮き足立つときに、あるいは人々はそういう時代は極端から極端へと行くかもしれませんね。とても不安に駆られて本当に浮き足立ってしまう、あるいは反対にもうどうせ何をしたってもう終わるんだと、飲めやまあ騒ぎやと、飲んだり食べたり好きなことをしてもう残り少ない時間を生きようじゃないか、 まあ、こういうふうにこう極端から極端へですね、あるいは信仰においても今自分が取り組んでいるその仕事が手につかない、こんなことをしている場合ではない、こういうふうにならないで本当に品位のある落ち着いた神様を信じて、その置かれた境遇の中で繰り返しになりますが、神様に従う生活、これをさせたいのだというわけです。だから現状にとどまっているのが良いのです。またここに現状にとどまることのできる信仰がなければ、結婚してもそれには耐えられません。パウロは言ってるわけです。結婚したら楽になるんではなくて苦労するんですよと言ってるわけです。この危機の時代に、また定められた時が迫った時代にですね、一人でいる方が身軽だ。それでもなお結婚するということは、これは神様の身旨によって結婚するんですから、また神様がそのように定めた結婚ですから、苦労はあってもそれによく耐えるだけの備えがなければですね、かえってこれは不幸なことだと。しばしば世の中で結婚に対して抱かれている結婚観はですね、結婚したら楽になるとかですね、結婚したら本当に寂しさが紛れる、なくなるとかですね、まあ、喜びがもっとあるだろうとか、まあ、そういう姿をある意味でこう見せますから、世の中のいろいろな結婚というその当座に関してはですね。でも一方で結婚を通していろいろな不幸があることも私たちは知っているわけですね。で、根本が間違っているわけです。パウロはその根本のところを教えているんですね。世の中が悪くなろうが、また厳しくなろうが、でもその中で本当に結婚した人はその結婚を大切にするように、一人でいる人はその一人でいるということをいたずらに寂しがったり悲しんだりしないで、今その召された状態で歩むように。27節はこう続きます。妻と結ばれているなら、そのつながりを解こうとせず、妻と結ばれていないなら、妻を求めてはいけない。だからといって結婚するなと言っているわけではないんですね。結婚しても決して罪を犯すわけではありません。ただ結婚する人たちはその身に苦労を負うことになるでしょう。私はあなた方にそのような苦労をさせたくないのです。この苦労ということを言っているもんですから、パウロは結婚に対して否定的なのかなとか思うかもしれませんが、そうではありません。結婚すべき人々は、これは結婚すること私は止めないよと言ってるわけです。でも現状にとどまっている方が、その独身であるということの利点、これがあることをまずわきまえなさいというわけです。世の終わりにおいてですね、この時が迫っている時に。兄弟たち、私はこう言いたい。定められた時は迫っています。ここから書かれていることがその中身です。今からは妻のある人はない人のように、泣く人は泣かない人のように、喜ぶ人は喜ばない人のように、物を買う人は持たない人のように、世のことに関わっている人は関わりのない人のようにすべきです。この世のありさまは過ぎ去るからです。それに縛られないようにということです。それにしがみつかないようにということです。結婚もですね、本当に結婚したということにおいて、相手の人に縛られないように、しがみつかないように。結婚していない人は、結婚していない人のように、まあ、妻のある人は妻のある人はない人のようにというのは、縛られないという意味です。妻を大切にするなということではないんですね。無視するなということではないんです。それに邪魔されないように。まず神様を第一とすることを邪魔されないように。主にあって品位ある生活ですから、 妻のことに心が奪われてですね、あるいは妻を喜ばせようということが第一のことになってしまって、主にあって品位ある生活、主にあってどう歩むべきか、どうこの時を進んでいくべきか、そのことが分からなくならないようにということです。また、持っている人は持っていない人のように、また、喜ぶ人は喜ばない人のように、これも同じです。同じことです。喜ぶあまりですね、うわぁ、やったとかですね、願いが叶ったと言ってですね、神様のことが分からなくならないように、もう、有頂天になってしまってですね、神様がどのようなお方であって、どのようなご計画のもとに、どのような召しを持って私を置いてくださっているのかを見失わないように。世の終わりは世の終わりなわけですから。イエス・キリストが来られて語られたことは本当にその通りなわけですから。そこに捉えられてしまわないように、自分の願いが叶ったらもうキリストイエスにおいて救われたこの救いというものが自分にとって一番土台になるのではなくてですね、願いが叶ったと、本当に望んでいた学校に入れたとかですね、本当にやりたいと思っていた仕事に就けたとかですね、そこで有頂天になってしまって、あるいは望んでいたものが手に入ったとか、そこで有頂天になってしまってキリストのことを忘れてしまわないように、分からなくなってしまわないように、この世のありさまは過ぎ去るからです。思い煩わないでほしい。独身の男はどうすれば主に喜ばれるかと主のことに心を使いますが、結婚している男はどうすれば妻に喜ばれるかと世のことに心を使い、心が二つに分かれてしまいます。独身の女や未婚の女は体も霊も聖なるものになろうとして主のことに心を使いますが、結婚している女はどうすれば夫に喜ばれるかと世のことに心を使います。まあ、ここで言われているのは、本当によく備えなしに、私たちがですね、よく備えなしに結婚の中に入ってしまったら、そこで本当にこのように捉えられてしまうということ、そうならないように、まあ、独身の人に言ってますから、この独身という境遇の中でよく備えられる必要があるということです。またそうならないように結婚を祈り求めていかなければなりません。まず自分がしっかりしていないとならないですね。自分がしっかりしていないととても力が必要です。実際妻と結ばれているならそのつながりを解こうとせずですから、一旦結婚したらこれ以上ないんですね、人間と人間の間の本当に絆は。そこでいろいろなことが生じてきてもそれを解こうとしてはいけない。その中でよく耐えなければいけない。また乗り越えていかなければならない。足並みが揃わないとしてもですね、その足並みが揃わないことで私たちはたじろいではいけない。品位ある生活ですから、そこで主の御名を呼び求めてこそ、これは定められた時が迫っている時にふさわしい姿なんですね。世の終わりに私たちが進んでいく時には本当に困難な時代が来るんだと聖書は教えています。人の愛が冷めていろいろ今まで考えられなかったような人のありさまが生じてくると言われています。まあ、実際私たちの今の時代の状況を見てもですね、私が30年前、まあ、もっと前になりますから、この日本の高校生中学生が学ぶ教科書、社会の教科書では存続殺人ということが扱われていて、この親兄弟を殺した場合、その罪が重いということは、普通の殺人よりも重いということは、これは問題じゃないかということが最高裁まで行って論じられていたということが載ってました。 存続殺人、それぐらいこの存続殺人、親を殺すということ、あるいは親が子供を殺すということが特別なことで、親だから子だからということで特別に罪を重くするということが正当かどうかということがこう論じられていたんですね。でも今はあまりにもその事例が増えてしまった、そのような時代ではなくなりました。気づかないうちに気がついてみるとですね、世の中が変わっているわけです。急に一気に変わらないから私たちは気づかないけれども、気づいてみれば世の中がこう変わっているわけです。その中で改めて私たちは品位ある生活を、本当に神様にしっかりとつながる生活をするように召されたということであります。このように私が言うのはあなた方のためを思ってのことで、決してあなた方を束縛するためではなく、品位のある生活をさせてひたすら主に仕えさせるためなのです。これが幸せだからです。これが幸せだからです。楽だとは言いません。楽だとは言わないけれども、これが幸せだからです。このようにひたすら品位ある生活を持って主に仕えた時には、大変悩むかもしれないけれども、その悩みには実りがあるからです。神様がちゃんと答えを与えてくださるから。この神様に仕える生活というのは自分で答えを紡ぎ出す生活ではないんですね。神様に仕えて神様が答えを与えてくださるからです。妻と結ばれていても悩みます。また一人で未婚であっても悩みます。でもその中で神様にひたすら仕える仕方で悩んでいるならば、歩んでいるならば、そこにおいて神様がちゃんと取り扱って答えを与えてくださるからです。だから幸いです。まあ、このようにパウロは意見を述べているんですね。この意見を本当によく受け止めながら進んでいくような、36節はこうあります。もしある人が自分の相手である娘に対して情熱が強くなり、その誓いにふさわしくない振る舞いをしかねないと感じ、それ以上自分を抑制できないと思うなら思い通りにしなさい。自分の本当に心に従えとパウロは言うわけですね。でもこれは、前回の時も申し上げましたが、誰にでも情熱が燃えるんではですね、どこに向かって抑制できないのか、もう自分がはっきりしません。こういうありさまだったならば、この36節は全く当てはまりません。反対に自分を抑制してこそです。神様にひたすら仕えてこそです。それでもなお本当にその情熱が向かうならば、その情熱に従って進むことは決して罪を犯すことにはならない。進みなさい。しかし心にしっかりした信念を持ち、無理に思いを抑えつけたりせずに、相手の娘をそのままにしておこうと決心した人はそうしたらよいでしょう。ここでもそうですね。しっかりした信念を持ち、それができるなら、一律に禁欲せよとかですね、結婚するなどと、こんなことはパウロの口からは出てこないわけです。こういう重要なこの意見に従って、一人一人がよく考えて判断して決断していくように、これが主にある結婚であります。パウロが一人でいる方が良いとそのように進めていますが、これは身軽だということですね。結婚を通して私たちは楽になるのではなくて、自分の重荷を相手にこう負わせて楽になるのではなくて、結婚を通してさらに重荷を担うことになるのだということです。それをよくわきまえるように。自分中心の結婚観は、結婚すれば自分が持っているいろいろな難しいことも相手に負わせて二人で担えるから楽になるぞ。そうではありません。相手が担っている重荷があり、そしてまた二人で神様の定めに従っていくわけですから、 世の中が難しくなっていくときにも二人で心を合わせてそれに対処していかなければならないわけですから、これは苦労です。だけども苦労が悪いなどとはパウロは言ってないわけです。苦労を通してこそ得られるものがあることもまたパウロがいろいろな箇所で教えていることですね。患難を喜ぶと言ってるわけですから。また福音はいろいろな試練に出会うとき、このような喜びと思いなさいと教えるわけですから。ただいたずらに結婚すればというふうに浮き足立つなということです。まずはそのままで、そこから始めるように、品位ある生活、これがパウロがここで求めていることです。品位ある生活、独身であろうが結婚しようが品位ある生活、浮き足立たない、そのような生活です。主を信じて、また主に従って歩むべき道を行く生活です。ここまでいたします。お祈りいたしましょう。主よ、私たちの心、また思いには多くの愚かさが付きまとっていて、それは私たちの内からも湧き出てまいりますし、また外からもそれを刺激したり、また強めたりする、そういう力や教えが本当に満ちております。そのような中で本当に主の御言葉が指し示す光に従って、また主が導いてくださるところに従って、落ち着いて、また本当に主にあって確かなものとして歩むことができるよう強め導いてください。主よ、どうか若き日にあなたの訓練に預かりながら整えられ、若い兄弟姉妹たちが良き結婚へと導かれますように、また一人で歩むその歩みにおいても御心のまま主の恵みが豊かでありますように、それぞれのあなたが定めたところに従って幸いであることができますように、また主にあって結ばれた結婚家庭がそれぞれにふさわしく整えられ、また支えられ、いろいろな困難の中でも幸いを本当にいただきながら歩んでいくことが許されますように、どうぞ主をお守りください。あなたの恵みが豊かであることを感謝します。本当にあなたにあって今日があることを感謝いたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌の321番を持って詩を賛美いたしましょう。賛美歌321番です。